版の聖書をお持ちの方は旧約聖書の566ページ第2版ですと519ページになります。第2サムエル記の22章、1節から7節ですね、7節までを今日は拝読させていただきます。第2サムエル記22章1節、主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌った。彼はこう歌った。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、我が身を避ける我が岩なる神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場、褒めたたえる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。死の波は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。以上の箇所から、メッセージのタイトル、主への全く信頼の歌と題してメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをして、ご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、私たちのことを髪の毛一本に至るまでご存知であり、私たちのその心の中もあなたはご覧になられ、そして毎日毎日来る日も来る日も全力で私たちのことを愛し、私たちを祝福しようと願ってくださっている父なる神様、あなたの尊いお名前を心より賛美申し上げます。クリスマスのこの時期、一週一週あなたご自身を心にお迎えするその準備を今しています。どうか神様、あなたご自身が何のためにこの世に来てくださったのか、そしてこのクリスマス、本当にあなたご自身が何のために与えてくださったのか、そのことをよく覚え、そしてあなたご自身を本当に心にお迎えする、またクリスマスを過ごすことができるように、どうか弱い私たちをあなたが助け、あなたが導いてください。弱さの中にある兄弟姉妹、その一人お一人の上にも主が支えを与えていてくださるようにお願いをいたします。今度クリスマス、子供のためのクリスマス会を予定しています。どうか神様、今日の午後トラクトを配りますが、一つ一つを用いてください。神様が招きたいと願っていらっしゃる方々、子供たちを あなたが教会へと送ってくださり、イエス様を本当に、伝えることができるようにあなたが用いてください。また12月の25日には特別の礼拝、また祝会を持とうとしていますが、これも神様がお持ちくださり、このタイに住む多くのその日本人の方々にイエス様をお伝えすることができるようにあなたがお持ちください。また来年1月から親子クラスをジョイフルキッズというものを始めて、小さな子供を抱えているお母さん方を教 教会に招きたいと願っています。主よ、今受付をしているところですが、主が願っておられる方々をどうか送ってくださり、神様、その方々、また子どもたちも含めて、イエス様、あなたを信じ、その救いに預かる日が来るように、あなたがどうか用いてください。過ぎた、その海の子読書会に来られた方々の上にも、またこれまで何度となく教会に来られたその方々も、どうか神様、その日本やあるいは外国の地、そのところでイエス様を信じ、イエス様につながっていくことができるように、あなたが導いていてください。今から御言葉を共に聞きます。どうかふさわしくないものをあなたが清めしてくださり、今日ここにあなたを求めて来られたお一人お一人に、あなたが御言葉を語りかけてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日聖書の箇所、サムエル記第2の22章全体としましたが、特に今日朗読していただいた1節から7節を中心に、お話ししたいと思います。振り返るとですね、2004年ですね、今からちょうど2年前の11月からこのサムエル記第1からですけども、その連続公開説教をし、一緒にこの教会で読み進めてきました。いよいよこの22章、23章、24章、あと3つのところでサムエル記は終わります。最初に言いましたように、第1と第2は別々の書簡ではなくて、もともと一冊の書簡であった、便宜上2つに分けているですね。で、第1と第2に分かれてますが、とにかくサムエル記全体としてこの最後のところを私たちは来ているわけです。で、その最後の部分に今日読んでいただいた、また今日ちょっと読みませんでしたが、51節まである長いダビデの賛歌、歌が記されているわけです。そしてこれは表題に書いているように、主がダビデの全ての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌ったと記されているわけですね。普通だったらサウルからこの救われた時に、この詩編の、ごめんなさい、サムエル記の22章は書かれてしかるべきなんですけども、サムエル記の著者はあえてその場所には記さずに、ずっとその終わりのこのサムエル記のいよいよ終わるというところに、このサウルから救われた時の賛歌を記したのはなぜでしょうか。それはこのサムエル記を通して、このサムエル記を書いた人がですね、本当に伝えたかったことがここに込められているからではないかと思うんですね。だからサムエル記っていうのはハンナの祈りから始まって、そして前半部分はサムエルという預言者の話が中心になり、そして途中からサウル王、そして多くはダビデのその生涯を取り扱っているわけですが、しかしそれら全部を共通して伝えたいことが、このダビデの祈りというか賛美の中に込められているから、あえてこの文脈はちょっと外れるんですけども、この部分にサウルから救われた時のダビデの感謝の歌をここに記しているというふうに読むことができるのではないかと思うんです。今日はここから全部で4つのことをお分かちしたいと思います。で、何回か言いましたけども、このサムエル記というのは決してこのイスラエルがですね、平和の時に書かれた書物ではなくて、おそらくこのバビロン捕囚というイスラエルの歴史の中でも最も過酷な苦しい時期に、このサムエル記が編纂され書き記されたと言われています。ですから平和な人に向かってというよりは、このダビデに 感謝、あるいはダビデの生涯、まあ、サムエルやハンナのその生涯をこの苦難の中にある人に向けて著者は伝えたいと願って書かれているということであります。じゃあ今日第1のところを最初に覚えたいと思いますが、2節と3節ですね、ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。サムエル記第22章の2節3節。3、はい、彼はこうだった。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、我が身を避ける、我が岩なる神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、私を暴虐から救う私の救い主、私の逃げ場。ダビデはここで9回、私の、私の、私のということ、神様が私にとってどういうお方であるかということを繰り返し繰り返し語るわけです。今日は読みませんでしたが、この後51節まで何度も同じようなフレーズが繰り返し出てきています。ここから聖書がまず何をここで一番伝えようとしているかということが分かるかと思います。それは、まあ、簡単に言うとですね、一言で言うと、神様が私の救い主だったっていうことをここで言おうとしている。そしてサムエル記はそのことをバビロン捕囚の苦難の中にいる人に伝えたいと思っているということです。神様が私の岩であり、盾であり、砦であり、逃げ場であり、酒どころであり、暴虐の中から救う救い主なんだということ、これが著者がおそらく一番このサムエル記を通して伝えたかったメッセージであったと思います。今日最初に覚えたいことは、聖書は神様こそ私たちの救い主であると教えているということですね。神様が我が岩ということは、別な言い方をすると、神様以外のものは私の岩ではなかったって言ってるんですよね。神様が私の砦ですとは、すなわち神様以外のものは私の砦ではないということをまた言っているわけです。つまり神以外の全てのものは私にとって本当の救い、本当の拠り所、本当の助けにはならなかったということもまたここで言外に込められているメッセージであると思います。ここに礼拝に来ている人たちはこのことはもうすでに十分分かっているかもしれませんが、でも私たちが今生活しているその中では、神様以外のものが本当に信頼できるものだという世界で私たちは生きているわけです。それはお金で経済、あるいは健康、あるいは家族、友人、会社や、あるいは名誉、地位といったものが私たちの拠り所となっている。そういう世界に私たちは生かされている。で、私たちは日曜日が来るごとに、いや、そうじゃない、神様が私の救い主なんだということをもう一度確認していきたいんですね。いろんな人生の中で私たちの歩みは紆余曲折を得てですね、いるわけですけども、調子がいい時はそうかもしれないけども、調子が悪い時もなお神が私の救い主なんだということを私たちは覚えたい、あるいは信じて歩んでいきたい。そのことがこのサムエル記のこの22章の込められているメッセージではないかと思います。次に7節の御言葉を一緒に読みたいと思います。7節3、はい、私は苦しみの中に主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。ここで聖書が語っていること、またダビデがこのサウルからまた苦しみから救われた時に私たちこの読み手に伝えようとしていることがあります。 それは簡単、これも簡単ですけども、神様は私たちの祈りをちゃんと聞いてくださるということですね。神様は私たちの祈りをちゃんと聞いてくださる。それが今日二つ目に覚えたい神様の、また聖書のメッセージです。私たちはこのことを本当に信じているでしょうか。ダビデがここで7節書いてますね。私は苦しみの中に主を呼び求めたって書いてるわけですね。だから物事がうまくいってるところではなかったっていうことです。ダビデはこの、まあ、背景としてはダビデから命を狙われるという大きな苦しみの中で、それは私たちが歩む人生の苦しみを表しています。そして私、神様はそういう私たちの苦しみの中の祈りをちゃんと聞くよということ、そのことを聖書は教えているわけです。それは、5節6節、繰り返し語られている、それは死の淵にあってもですね、大きな病の中、もうお医者さんからあなたはもう余命はもうない、助からないと言われた、そのような時でも私たちの祈りは神の御前に届くということ、私たちがどんな苦しい中にあっても、どんなにその助からないであろうと思われるような状況にあっても、神様は私たちの祈りを聞いておられるということですね。旧約聖書にヨナという人が出てきます。私たちこう思うんですね。ダビデは神様の前に立派に歩んだから、それは神様の祈り聞いてくれるかもしれない。でも僕のような神の前に正しく歩んでいない人間の祈りを神様は聞いてくれないんじゃないだろうかと思うんですけども、ヨナっていう人のこの生涯を見るとそうではないということが明かしされているわけですね。一緒にちょっと開きましょうか。旧約聖書のヨナ書の2章のところですね。あんまり皆さん開かれないから分かりにくいかもしれませんが、旧約聖書の第3版の聖書の方は1515ページ、第2版の方は1389ページから90ページになります。ヨナ書の2章1節と2節をお読みします。よろしいですか。ではお読みします。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶとあなたは私の声を聞いてくださいました。この時ヨナがどういう状況にあったか、有名な話ですか、皆さんよくご存知だと思いますが、ヨナは神様の命令に真っ向から逆らったんですね。神様は右に行きなさいって言われた。でもヨナは左に行ったんですね。つまり神様に真っ向から逆らったそのヨナの祈りは神の御前に届いたって書いてるわけです。いいですか。ですから私たちの状況がどのような状況であっても、それは苦しみや悲しみの大きさにも関係なく、そして私たちの信仰の状況にも関係がなく、私たちが神様を信頼して祈るなら、もう本当に辛くて大変でもう神様助けてくださいって本当に心から信じて祈るなら、その祈りは必ず聞かれるということですね。聖書には何でもこの神が祈りを聞いてくださったということが例はいっぱい出てきます。そしてそれはそのダビデのような素晴らしい信仰の歩みの人の場合もあれば、このヨナのように とても褒められた状況にない人の疑問も神は聞いてくださっているということですね。出エジプト記にも出てきますけども、イエス、エジプトの苦役に苦しむその民の叫びを神は聞かれた。それで主はモーセを選んでイスラエルを救おうと動き出すわけですね。サムエル記にも同じ言葉何回か出てきますけども、フェリシテ人に苦しむ民を見て神はその叫びを聞いた。それで神様はイスラエルの王を立ててフェリシテを救い出すことを動き出されたっていうことが書かれています。これもたくさん出てきますけども、今日2つ目に覚えたいのは、神様は私たちのその祈りをちゃんと聞いておられるっていうことです。それ私たちは自分の内側を見て聞かれてないんじゃないかと思ったり、あるいは祈ってもその状況が全然こう変わっていくように見えなくて、目に見えるところが変わらないので聞いていないかのように疑ってしまうわけですけれども、でも聖書はそうは言ってないということ、神様は私たちの祈りをちゃんと聞いてもらえるということを今日2つ目に覚えたいんですね。神様は私たちの救い主である、神のみが私たちの救いであるということ、そしてそのお方は私たちがどんな状況にあってもその祈りを聞いてもらえるということね。第3番目にいきます。今日の聖書の箇所、特に1節から7節全体をこの見て分かることなんですけれども、ダビデはさっきも言いました、一緒に読みました2節と3節でなぜこのように言っているのか。主は我が岩を、岩をというのは岩ということですね。大きなこの身を避けるその安全を確保できるその避けどころですね。砦でも同じ意味ですね。救い主、我が身を避ける、我が岩なる神、我が盾、同じ意味ですね。守りですね。我が救いの角、角というのは力のことを表します。私の救いの力、私の逃げ場だっていうわけです。後半にも22編の2章の後半にも同じような表現が繰り返し出てきますけども、ここから分かることはどういうことか。この人は、ダビデはなぜこんな風に祈ったんでしょうか。皆さんこんな風に、あなたは私の酒どころ、私の砦、私の逃げ場、私の盾って祈ったことあるでしょうか。中にはね、会う方いらっしゃると思いますけども、どういう時にこういう祈りをしますか。それは平和な時ではないっていうことですよね。平和な人は砦は必要なんですよね。人生の信仰生活においてうまく物事がいっている時、何の困難も支障もない時に逃げ場は必要ないです。あなたは私の逃げ場、どういう時に言いますか。それはもうダメだっていう時ですね。目の前に大きな苦難があって、もうそれを自分では乗り越えることができないっていう時に、初めて砦や盾や逃げ場、避けどころが必要となってくるんですよね。新改訳聖書訳してませんが、4節のあと5節続きます。5節のその冒頭にヘブル語でキーというヘブル語の接続詞がついてるんですね。あの聖書の原文には、でこのキーっていうのはいろんな意味に訳されますが、主になぜならっていう意味で使われます。英語で言うと because ですね。なぜなら、なぜあなたは私の盾、私の岩なのか。なぜなら死の波が私を取り巻き、滅びの川が私を恐れさせたからだ。なぜなら黄泉の妻は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かったからだっていうことです。つまり本当のこの告白、信仰の告白は苦しみを通していなければならないということです。 ダビデは苦しみにあったことを通して初めて、ああ神様は私の救いの岩なんだっていうことを告白することができたっていうことですね。苦しいことがなければ神様が救いの岩だと告白する信仰には至らないということです。平和な歩みを続けているならば、神様の御言葉に立たないで愛な方、愛の方に歩むとするならば、その人の信仰はこの告白の信仰には到達しないということです。もっと言うならイエス様の十字架の道を歩む人だけが、この神は我が盾、我が岩蔵だという信仰を経験していくということ。苦しみに遭う人、大きな苦難の中にある人だけがこの告白を持つことができるということですね。18節、今日の聖書の箇所の18節にはこう記していますね。主は私の強い敵と、私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。でここでもまたキーという、ビコーズという動画がついてるんですけども、問題は自分よりも大きかったっていうことです。自分の力や才能や努力ではもうどうにもできなかったって言ってるんです。だからこそあなたは私の支えでしたって19節で書くわけですね。榎本康郎という先生も同じことを書いてましたけども、もしダビデがですね、神様の召しに従わずにですね、生涯羊飼いのまま一生を終えていたとしたら、苦しいことはなかったと思います。サウル王から命を狙われるなんてことは経験しなかったし、アブシャロムから裏切られることもなかったでしょう。割と平和な人生は生むことができたでしょう。でもこの22章の告白に至らなかった。イスラエルを出た出エジプト、あのエジプトを出た出エジプトの、このイスラエルの民とまた、そうですね、40年間の荒野の生活を経験しなくては神様への信仰は育たなかったというもの。私たちがなぜ苦しみに遭うのか、クリスチャンになって信仰生活があるのにどうして主は苦しいところを通されるのか、それ安易にですね意味付けはしてはいけないと思います。それはそれぞれ事情があるし、神様しかわからないところがあると思います。でも結果としてね、一つだけ言えることは、それは私たちは苦難を通しても至る信仰の境地というのがあるということです。この苦しみなくしてこの信仰の箱には至らないということ、私たちがなぜ今この、苦しいことない人もいるかもしれませんが、今苦しいことがある人はぜひ聞いてくださいね。なぜ今この苦しみを私が経験しなくてはならないのか、それはよくわからないけれども、自分に原因があるのか、相手に原因があるのか、この世の中に原因があるのか、それはわからないけれども、でもこの苦しみを通して私たちはあなたこそ私の岩だという信仰に至るんだということ、あなたこそ私の本当の救い主なんだ、いろんなものを頼ったけども結局頼りになるのは神様、あなたしかいませんでしたっていう信仰に至るのは苦しみを通していなくてはならないということですね。パウロという人同じことを言ってます。お開きにならなくてもいいですけども、コリントの第2の手紙の1章でパウロはこう言っています。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついにその命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず死者を蘇らせてくださる神により頼むことになったのでした。もう自分に頼っていてはやっていけないというところをパウロも通されて、ようやく自分ではなくて 神に委ねられたことになったって彼も言ってるんです。今日3番目に覚えたいことは、この苦しみによってこの信仰に至るということ。その苦しみは私たちの信仰を根気を入れていくためのものでもあるということを覚えたいと思います。最後4つ目ですね、覚えたいんですけども、もう一度7節の御言葉ご一緒にお読みしたいと思います。7節3、はい、私は苦しみの中に主を呼び求め、我が神に叫んだ。主は足の宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。苦しみの中で私たちが祈るときに、その祈りが必ず聞かれるということ。ね、ダビデのこの祈りは聞かれたんだということをサムエル記は私たちに、またバビロン州のために伝えています。ヨナの書もそうですね。ヨナがあんなに神様に逆らったのにもかかわらず、私が魚の中からこの主に祈ると叫ぶと主は答えなさったって証ししています。でも私ね、今回この聖書の箇所を何度も繰り返し読む中で、まあ、本当にいつも思わされることなんですが、イエス様のことを思い出すんですね。私の苦しみの中に主を呼び求め、我が神に叫んだ。私はイエス様が十字架の上でエリエリレマサバクタニって、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかって十字架の上で叫ばれたんですよね。その叫びは神の中に聞かれなかったですよね。イエス様は十字架の上で、神様苦しみの中で、このダビデと同じように、またヨナと同じように苦しみの中で神様に叫んだんです、祈ったんです。でもイエス様の祈りはその時聞かれなかった。イエス様は神に見捨てられて葬られていったわけですよね。最後にもう一度ね、覚えたいことは、なぜ私たちの祈りが神に聞かれるのか。それはイエス様が私たちのために十字架で神に見捨てられて死んでくださったからだっていうこと。ダビデは21節から言うわけです。主は私の義に従って、私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。でも僕は新約聖書の光を通して読むならば、それは主はキリストの義に従って私に報いてくださり、主はキリストの手の清さに従って私に償いをされたと読めるんです。また42節でダビデはこう言います。彼らが叫んでも救うものはなかった。主に叫んでも答えはなかった。これは直接的にはイスラエルの敵、ダビデの敵ですね。この神の敵する者たちは神様に助けてと叫んでも神の答えはなかったということを言っているわけですが、この神の敵となってくださったのはイエス・キリストであったということです。僕はこの彼らというのにイエス様という言葉が見えてくるんですね。イエス様が叫んでも救う者はなかった。主に叫んでも答えはなかった。あの十字架にかかっている時に、その周りの人、取り囲む人たちがあざけって言いますね。主に助けを求めたらいい、あれは主のお気に入りなのだからあざけるわけですよね。神の助けはなかったんです。それがあるがゆえに私たちの叫び祈りは神の前に置くということを私たちは忘れてならないということです。私たちの祈りがなぜ聞かれるのか、それは 主の祈りが、主の叫びが閉ざされたら、私たちが代わりに神の側に祈りを聞いていただくことができるようになったということですね。ですから、ぜひ、このことも覚えてほしいんですけども、さっきも言いましたけども、私のようなものの祈りは神様は聞いてくださらないんじゃないかともう思わなくていいということです。目の前の状況が祈っても変わらなくても神様は聞いておられないなんて思わなくていいということです。なぜなら、私たちの信仰の深さとか私たちの行いの清さによって、神様はよし、トムさんのお祈りを私は聞こうとは神様おっしゃってないんです。トムさんの清さによるのではなくて、イエス様の真実の上にトムさんの祈りを私は聞こうって神様は言うんですね。直子さんのその清さに上に神様は直子さんの祈りを聞こうとは言わないってことです。イエス様、直子さんを愛して、直子さんのために本当に命を捨ててくださったイエス様のゆえに、死なる神様は直子さんの祈りを聞くわけですよね。聞かざるを得ないんです、神様は。なぜならイエス様が私たち一人のために命がけで死んでくださって、その取りなし、今読みない取りなしてくださってるから、私たちの祈りを神様がないがしろにするはずが決してないんです。私たちの祈りをないがしろにするということは、すなわちイエス様の十字架をないがしろにすることになるからですね。私たちの祈りは、私たちの信仰とか私たちの清さとか私たちの道徳的な正しさによらない。ただイエス・キリストの真実と贖いのゆえに、私たちの祈りはどんな苦しみの中にあっても必ず神は聞くんです。それは私たちの清さを見てでなく、イエス様の苦しみと死と復活を見て聞いてくださるということ、最後にぜひ忘れないでほしいと思うんです。このようなイエス様を私たち、このクリスマスね、もう一度心に覚え、本当にクリスマス心から感謝したいと思います。一言お祈りしましょう。天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美申し上げます。今日サムエル記22章特に1節から7節に絞って御言葉を味わいました。神様、私たちは真実ですけども、イエス様が真実である、そのゆえに私たちは神の子供とされる。私たちのどんな祈りもあなたはちゃんと聞いてくださっていることを信じて感謝します。私たちのつぶやきや私たちのその言葉にもならないうめきのような、そのような祈りさえも、イエス様のゆえにあなたは必ずないがしろにせずにちゃんと取り上げてくださる神様だと感謝します。どうか私たちがこの自分の感情や自分の信仰の状況、霊的な状況によらず、御言葉に本当に根を下ろして、御言葉を根拠としてあなたになお祈りを捧げていくものとならしめてください。苦しい中にある方々、本当に主の助けがあり、このダビデのごとく主こそ我が岩、我が盾という信仰告白へとあなたがいたらしめてくださるように心からお願いをいたします。主イエスキリストの皆によって祈ります。